今日は日本語オンリーです。この2ヶ月、まあ、ほぼ1ヶ月前に私の人生に起こったことを2ヶ月前に私の人生に起こったことを皆さんにシェアしたいんですけど、その前に一つだけ御言葉を読まさせてください。私をとても励ましてくれた御言葉なんです。その時読みます。詩編の139編です。139:7。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が予備に床を設けてもそこにあなたはおられます。キーワードは God is here with us。 神様は私たちと一緒にここにおられる。このことが私をとても励ましました。そのことをお話ししたいと思います。今年のイースター私はとても楽しみにしていました。3月31日のイースター、そしてそこでフラ踊ったり、もう賛美楽しむっていうのをもうすごい期待してたんですけども、その前日に近所の親戚、実家のお母さんの近くに住んでる親戚のおばちゃんから留守電が入ってて、その時にかっちゃん、お母さんがね、家の前でこけて今救急車で運ばれたって、早く病院行ってっていうことが留守電に入ってて、もう私そのこと聞いてへーっと思って、そしてちょっと待って、明日イースター、あれと思って、私それすごく期待してたのに、なんか急にどん底に落とされたような気持ちになって、もう一体どうなるんやろうっていう気持ちいっぱいになったんですね。けどとにかくお母ちゃんのとこ行こうと思って、そして行きました。そしたら病院に行ったら、お母ちゃんはもうすごく情けない顔になってて、はーっていう感じで、もうどうしようっていう顔で訴えてて、そしてもうお母ちゃん大丈夫かって感じでなって、そしてけどうちのお母ちゃんは骨粗しょう症っていう骨が弱い、年取っていったら骨がもうボロボロになるっていうものがあったんだけども、なんと先生が言うには、まあ年寄りが今までずっとやってきたような古い昔からの骨折はあるけど、別にすごいことないって。で頭もCT で検査したら別に大したことないみたいなので、まあ様子見ましょうっていう感じで、私はちょっとホッとして、もう骨が折れて歩かれへんなったらどうしようとか、そんな思ってたので、あ、ちょっとホッとしたなと思って、そしてまあその日は、まあ、病院が預かって、お母ちゃんを預かってくれるので、まあ、自分のお家に、尼崎のお家に帰ったんですね。そして一晩経って、次の日の朝、まあ病院やから、あ、9時ごろ行ったらええかなという感じで、まあ、病院の先生と看護婦さんがちゃんといてる、いてはるからいいなと思って、そしたらまた朝の8時ごろに電話がかかってきて、今度は看護婦さんが電話が来て、お母さんがね、もう痛くて動けないって言ったはってね、動けないのにね、気づいたらね、ナースセンターのところまで歩いてはるんですよって言うんですね。ほんで実際に私がその時行った時は、もう痛くて歩けないって、トイレも自分で行けないって状態だったのに、 気づいたら歩いてるって。そして何度か夜中そういうことがあって、そしてあの朝方に歩けない歩けない、痛くてもベッドから降りれないって言ってたのに、非常階段の重たいドアを勝手に開けて、そして階段のところでまたこけて、ここ傷して血だらけになって倒れてるのを早朝見つけたんですって言われて、そして看護師さんが言われたのは、お母さんが徘徊してはるんですよって言われて、私もその時に徘徊って思って聞いた時にもうすっごいびっくりして、まさかと思って、そして本当に自分がまた行ったら、もう今度はもう本当に精神的ショックで何か老人ボケとかなんかそういうのになったのかわからないけども、はあっていう感じで、こちらが言ってることがなんかあまりわからないっていうか、そういう状態だったんですね。ほんでけども先生は、まあ、ここ怪我して傷して血だらけになったけど塗って一針塗って終わりで、あの別に骨もあの折れてるとかそんなじゃないからって言われて、でもお母ちゃんは動けないって動けないって言うて、もう何を言ってるか分からんような話をするので、私はもうどうしたらいいか分からんくて、あのもう一日お願いしますっていう気持ちになったんですね。あの今連れて帰ってもどうしていいか分からんっていう感じになって、そしてもう病院でもうお母ちゃんはああいう感じで、話もちゃんと話できない、だからあしこれからどうしたらいいんやろと思った時に、あのもう泣きながら、もうあごめんね泣いちゃってまた思い出したけど、あの病室の中でもう神様どうしたらいいのと思った時に、もう大きな声で God is here with us って言ったんですよ。もうそれしかないって思って、とにかく神様はここに一緒にいてくれてるって、そういう気持ちになって、あのそれをなんていう、もうその状況の時は自分はあ神様は本当に私を愛してくれて私と共にいてくれてなんて素晴らしい神様なんだって、そんな気持ち全然ない、もうこれからどうなんねんっていう、そんな恐怖と恐れの気持ちで、本当に神様ここにいてるっていう感情なんか全然ないんですよ。けど神様の御言葉は God is here with us、 さっき の、 あの御言葉みたいに、天において天に私が行ってもそこに神様いてる、黄泉に私が下ってもそこに神様いてる、だからどんな状況の時でも神様ここにいてくれてるっていう、その言葉だけ握ろうと思って、もうお母ちゃんのがいてても何してても私はもう威厳でわーって祈って、そして God is here with us、 God is here with us って言ったんですね。そしたらお母ちゃんは全然なんちゅう、もう子供みたいな、今までのお母ちゃんじゃなくて子供みたいなお母ちゃんで、私は God is here with us って言ったら、お母ちゃんが God is here with us って真似しするんですよ、真似し。そして私がそれを聞いた時にすごく救われた気持ちになって、もう大人の固い考え方のお母ちゃんだったらそんなこと言わないけど、今は何かわからないけども、なんか親の真似をする子供みたいな感じで、私がそれを言うたらお母ちゃんは ああって言って、そして私がそこからすごく励ましもらって、あ本当に神様このことに関してめっちゃ介入これからしてくれるんやっていう気持ちになって、そしてその病院をあのすぐ2日後に退院しました。3日後か2日後か3日後になんせ2泊しただけで退院しましたけど、まあ実際お家に帰ってどうしていいかわからないんですね。で、まあお母ちゃんはとにかく動けない、だからトイレに連れて行くのも 私が連れていく。そうやって起きるときはこうやって必ずこうやって起こすって、もう痛くて痛くて動けない。せやのに誰かお客さんが、一応お客さんというかその時はもういろんな人が出入りしてて、あのケアマネの人とかあの出入りしてて、そしてその人たちを玄関まで送っていったら、お母ちゃんはもう痛くて痛くて動けなくてヘロヘロになってるのに、玄関まで見送ってパッて今度台所の方行ったら、そこにもお母ちゃん立ってるんです。あーし、何これって思って、すごく不思議で、そしてお母ちゃんは壁を見たら、なんかいっぱい書いてあるって、なんかいっぱい書いてある、これ水水浸し、これ何これ何って言って、私ってもう精神的に本当にショックでおかしくなっちゃったんかなと思って、すごく自分も動揺したんですけど、まあとにかく自分の中ではどんなことがあっても、何ちゅう、あの私は神様にこれから協力する、だからどんな困難なことあっても、自分のやりたいこといっぱいある、警備部行きたい、イースターも参加したい、そんなめいろんなある、警備部ミニストしたいけど、私の心はこの困難早く脱出するにはどうしたらいいか、それはもういつも礼拝でメッセージで聞いてます。どうやって困難早く乗り越えれるかっていうのは、とにかく神様と協力するって、その心が大切っていつも教えてもらってるので、そうや、とにかく自分のやりたいこととかそういうの違くて、神様の協力書、神様に協力書、神様何したらいいんですか、まあ、その心の態度で、なんせ早く困難が過ぎるように、ちょっとでも困難が過ぎるように協力しようと思いました。そしてあのちょっと話が変わるんですけど、あの 6年前に私のお父ちゃんがあの天国に行きました。そして KBF の皆さんと一緒にあの送り出しました。そしてお母ちゃんはあのなんていう、お父ちゃんが天国行ったことを私説明したら、まあお父ちゃん天国行ったなって分かってますけど、日本の習慣あります、亡くなったら仏壇置くっていう、それで6年前、 お父ちゃんを天国に送ったけども、お母ちゃんの中ではあのお母ちゃんにはお母ちゃんのやり方がある、あんたはあんたのやり方あるか知らんけど、お母ちゃんにはお母ちゃんのやり方があるので、仏壇を置いて毎月お坊さん来てもらうっていう、それを6年前からずっとありました。そして私があのお父ちゃん天国行ったからな、ここにはなおらんねんでって説明しても、お坊さん来たね、お坊さん来たらな、そこになお父ちゃんじゃない、違う礼を言いはんねんでって言うて説明してたんだけども、なんせ自分のやり方を通しますっていう感じだったんですね。でまあそういうのがあって、私はいつも実家に帰るとすごくなんその暗い感じになったり、落ち込みがあったりしんどくなったりするっていうものがあったり、あんまり寝れないっていうのもありました。それであのとにかくお母ちゃんがそんな怪我した状態で帰ってきて、仏壇の前で寝るので、あの仏壇どうしようかなって、扉開いてるのちょっと自分が嫌だったから、あのでも私が勝手に閉めるわけにいかないし、お母ちゃんの仏壇だから、そしてお母ちゃんに、お母ちゃんあの仏壇の扉閉めてもいいって聞いたんですね。そしたらお母ちゃんはその時は自分のなんていうの、多分あんまりなんか分からなかったんか分からんけど、ああ閉めておいてって言ったんですね。よっしゃと思って、でとにかく仏壇をパッと閉めて、そして1週間、とにかくもうそのお母ちゃんと一緒にお母ちゃんのお世話しながら、もう泣きながらでも祈りながらあの過ごしてたんですね。そしてあの神様、とにかく神様に協力しますって私思ってて、 次はどんなことがあるんかなって思っとって、そしたら一つの考えが来ました。それはなんせそうやって仏壇があって毎月毎月お坊さん来るので、もうとにかくこれなんとか断ち切られへんやろうかって思って、そしてそのアイデアはエリコの城壁っていうアイデアでした。イスラエルの民がカナンの約束の地に入って、そして最初 の, なそのエリコっていう城壁がドーンってあって、それを打ち破っていかないとそこを行かなくって、それを打ち破るっていうものがあったので、私もそのことを考えるときに、そうや、毎月お坊さん来るその寺すぐそこにある、私それしようと思って、そして1日1回そのお寺の周りを回りました。1周、そして2日目また1周回りました。そして毎日それをやりました。そして7日目では聖書によるとそこ7周回るって。そして私はほんまに実家で地元だから、7周回ってる間に知ってる人にお手声かけられたら嫌やから、邪魔されたあかんから、友達にメールして、今から7周回るから、その間守りの祈りしてって言って、7とかバタンとかにメールして祈ってもらいました。そうして7周、その日は7日目にはその寺の周りを7周回りました。そして7周回った時に聖書ではラッパを吹くってあったんですけど、ラッパどうしようかなと思って、私はその寺の門の前でビクトリーの曲を iPhone でかけました。その曲をずっとその寺の門の前で音を出して、ビクトリーのいつも賛美してるその曲を出して、そして帰りました。そして私がとにかく神様がなんかこれやってって言われたような気がしたので、1週間そのことを実際に実行に移して、それからこれからどんなこと起こるかなってちょっと楽しみしながら思ってたんですね。そしてなんせ毎月毎月お坊さん来る日が近づいてきます。そして私はすごくその日が気になってきて、この日は次どうなるんやろうって思っとって、でもお母ちゃん何も言わないしって思っとって、けどうちのお母ちゃんの性格はさっきさっきプラン立てる方なんですね。もうなんちゅうかな、明日の段取りをバーって自分で言うて確認して、そして明後日はこんなとかで、とにかくさっきさっきいろんな段取りを口に出しているのに何も言わない。そしてその時っていうのは、その最初にこけて家に帰ってきた時よりはだいぶ精神的には普通に戻ってたんです。そしてしっかり喋るようになってきたし、誰もが最初の時のお母ちゃんじゃなくて普通に戻ったってホッとしてたんですね。そしてお母ちゃんが私がもう明日お坊さん来るっていう日近づいてきたので、私がお母ちゃんの性格読むと、もう話お母ちゃんに詰めて言ってるはずだけど何も言わないから、ちょっとそれとなく明日お坊さん来る日やなって言ったんですね。そしたらお母ちゃんは、いや明日来えへんって言ったんですね。私もう心の中でやったと思ったんですけど、明日来えへんのって言って、お母ちゃんな今こんなで腰痛いしな、こんな状態やんか、だからな断ったってお母ちゃん言ってくれて、そしてもうすごい嬉しくってよかったと思って、ほんでその次に、せやけど毎月来るんですよ、だからその次はどうなるんかなと思って、今月だけって聞いたら、これからずっとってお母ちゃんが言うんですよ。ほんでなんでかなと思って、それどういうことって言って、いやもうな、自分の弟、お母ちゃんの実の弟にも相談して、 もうなお父ちゃんの七回忌も終わったしな、もうなもうええんちゃうかと思ったってそしてそしたらそのおじちゃんももうええねんって言ってくれて、それでお坊さんもこれから来んでもいいって言うてもええんちゃうかっておじちゃんも言ってくれて、そしてお坊さんはもう来なくなって、もうずっと仏壇の扉は閉まりっぱなしっていうことあって、それは私にとってはもうすごい神様もう奇跡やって、なんでめっちゃ頑固なお母ちゃんやったからね。そしてお母ちゃんが、まあ後からいろんな会話の中でお母ちゃんを言うてたのは、だんだん意識が精神的にはっきりしてくる中でお母ちゃんが人に言ってたのは、まあケアマネさんとかヘルパーさんとかいろんな人が来たらな、来たらお母ちゃんがなな仏壇からないっぱい変なもんいっぱい出てきててんって、もういっぱいいろんなもんいっぱい出てきてて、そしてな克実がな仏壇の戸を閉めたらなそれなくなってんって、そしてそれをお母ちゃんは言うてるんで言うてたんですよ。だからあーしはなんていう、後で振り返った時にもうそのイースターの前にとんでもないことが起こったなってすっごい落ち込んで暗かったんだけども、ちょっと待てよって、神様はすごいプランを持ってくれとったんちゃうかって、ここまで導いてくれて、そしてお母ちゃんがもう精神的にそのケアマネの人が見てもこれはこのまま置いといたらあかん、なんか要介護のあれ申請して早くしないといけないっていうぐらいひどかったんですよ、状態が。それでそれでもその仏壇の扉閉めるっていうのもして、そしておまけにその祈りして、それからだんだんお母ちゃんがなんか霊的に変わってきたっていうか、そしてその仏壇と死ぬだけじゃなくて寺とも縁を切りました。だからすごい神様がプラン持ってくれとってんなと思って、私は本当になんか困難なことあってもなんかその困難のことだけ見てたらなんで自分はこんな惨みやねんとかいろいろ考えるかもしれんけど、神様のプランはほんまわからんなって思ったんですね。そしてお母ちゃんがなんていう、この間2ヶ月目ね、もうその時はもう坊さん来るなって私もお母ちゃんも全然そんなことも全然気にしないで、気がついたらもう過ぎ去っとったんですよ、その日がね。だから何の意識もしないで過ぎ去って、おまけにこの間は私がつい最近実家に帰った時は、これもまた面白いなと思うんだけど、その親戚のおっちゃんがまた私がおらん時に来てて、うちの家に神棚あったんですね。神棚をおっちゃんがお母ちゃんにこれも片付けとこか言うてそして神棚を片付けるときに、その神棚にはお札、神社のお札がまたいっぱいあったんですよ、何個か。それでそれも全部取ってくれて、気づいたとき私はパッと見たらあれへんわ神棚と思って、そしてお母ちゃんがあ、克実これあんねんけどどうしよう言うてこのお札を渡して、ほんであ、これほなまだ処分しとくわなって言って、昨日バタヤンと一緒に祈って処分しました。そのだから神様は本当に私たちの霊的に暗闇の世界で支配して、暗闇の世界が支配しているところを一個一個断ち切っていってくださってる。でそれは私だけじゃなくて、お母ちゃんの人生にまでそれをやってくれて、そしてそれは 全然神様のこと知らない親戚のおっちゃんも使ってそれやってくれて、だから本当に、うん、私たちは自分のお家に昔からの習慣があって縛られるっていうものがあったりとかしても恐れることなく、ただただその時その時何したらいいか、そのタイミング神様に聞きながら、そして私はなんせ6年それずっともう祈って祈って、実家に帰るたんびにやっぱり毎月お坊さん来るから、どんな祈ってもまた次の月 は暗いものがあって、そしてそのたんびにお母ちゃんがやっぱりその霊にいじめられてるっていうか、お坊さん来た後はお母ちゃんはなんか体の調子が悪かったり、そのしんどさ不調を訴えたりいろいろしてたので、本当に霊にいじめられてるんだなって思って、早くお母ちゃんが気づいてくれないかなと思って祈ってたんですけども、本当に神様はこの祈りに応えてくれて、今も忠実に私が忘れてる時でも働き続けてくださってるなって、そんな神様です。そして私はこのことをみんなにシェアして、またこういうふうなことで悩んでる方の励ましになったらいいなって思いました。以上です。ありがとう。
こんばんは、祭司です。改めて北海道からですね、ここに来て、1年と2ヶ月経って、今回証しするということでですね、どんなことだったのかなと思って自分なりにいろいろと振り返ってみました。で例えば、去年はスズラン台で、かき氷売ったりですね、函館のフレンズの方に行ったり、沖縄の、ケビフ沖縄の、リフォームということで、カズと一緒に行ったりも、しました。で、一つ一つですね、それぞれ勉強になったなっていうのもあるし、いやもっとこうした方が良かったかなっていうところもあるんですけども、一つ二つだけ、まずですね、沖縄に行った時にマレーシアチームの人方にすごく感心したのは、ペンキ塗ってる最中もずっと一日いっぱいですね、祈ってる人がいたんですよ。でその人はですね、別に牧師でも何でもなくて、普通の教会員だったそうなんですけども、本当に一日いっぱい祈ってるってすごいなと思って、その隣でパスターローレンスはしょうもない冗談を言ってましたけども本当に、どっか の教会も同じような人がいるなっていうふうにそっち見ないでねあと函館に行った時はですね、ローブと同じ席だったんですけども、海鮮丼食べに行った時には、ウニイクラ丼とか、いろいろあるんですけども、D 定食ですね、 ABC での D 定食を頼んだんですよ。で、アメリカ人ですから、発音がいいんですよね。で店員が D 定食ですねで会計する時も別な人が D 定食ですねで、いや田舎者だなっていうふうに思ったんですけども、僕もですね、ついこの間オリーブガーデンでDVD って言おうとしたところ DVD って言ってしまって同じような田舎者だなっていうふうに反省、しました。で、どこだったっけ、いつもですね、僕日曜礼拝に、赤ちゃん抱っこしてて、なんかこのおっさんどんな魂胆でここに来たんだろうっていうふうに思ってる人もいるかと思いますけども、本当に子供っていうのは可愛いもんで、しかも成長が、はっきりすると、この間まで首も座らないっていうような子供だったのが、歯生えたよとかですね、ハイハイするんだよとか、 歩くようになったんですよって、まあ、そういうような話して、ああ本当1年も経ったらこんなになるんだって。一方自分はですね、1年経ってもですね、歯は抜けるものの髪は細くなるものの、本当ね、おまけに今これから話してるんですけども、まあお酒で、しくじりまして体を壊したということがありました。で、まあ本当はですね、あまりかっこいい話じゃないんで、この話は触れたくないなっていうふうに思うんですけども、まだ現在進行形中の人もいるもんですから、その人のためにっていうふうにも思いましてですね、ちょっとまあ酒で体を壊したっていう話をですね、したいと思いますんで、お酒を飲まない人はですね、気にしないで、ちょっと今日疲れたなとか、帰ったらどうしようかなとかっていうふうにですね、考えていただきたいなというふうに思うんですけども、僕はまあビールが好きっていうか、もう考えないで飲んでたんですね。もう教会から帰ったらまずビールって、でまた、住んでるところがですね、すごくいいところで、下が魚屋さんで、隣が酒屋さんと、で持ってる、小銭も少しあったもんですから、お酒切れるとですね、階段降りていってビール買えると。で朝早くに起きた時はですね、酒屋さん空いてないんですけども、すぐそばにコンビニもあるもんですから、またそこに行くと。で朝刊買いながらビール買うっていう、でビール飲んで酒臭い匂いして教会に来るというようなですね、生活を、ごく稀にっていうか、ちょくちょくっていうかしてたんですけど、そんなのもあってですね、体壊しました。で、発見した発端はっていうのは変なんですけども、1月の末ですね、インフルエンザで、38度5分とかっていう、高熱を出して、ブドウの木に、行きました。で、インフルエンザですね。で、そういう話してて、ところで斉藤さんあれだよね、結構お酒好きなんでしょって言うから、はい大好きです、先生と同じぐらい好きですよっていう話したら、じゃあたまに血液検査してみようかっていう話しまして、で、たまたま僕もですね、喘息を持ってたもんですから、神戸に来て、どっか病院をっていうことでブドウの木紹介されてて、ちょくちょく行って、で、世間話してるうちに同じ北海道出身だってことが分かりまして、それで結構親しい話してって、で、その血液検査っていう話が出たんですけども、ちょっとは数値が上がってるかなっていうふうに思ってたんですけども、インフルエンザですから、5日間は外に出てはいけないよと。で5日経ったら、せっかく検査したんで5日後に検査結果聞きに来なさいねっていうことで、書いてですね、高熱下がらないで、たまに祈ったりしながらですね、早く回復したいなっていうふうに思ってたんですけども、3日目にですね、病院から電話がかかってきまして、すぐ来てくれと。すぐ来てくれって、5日間外出禁止って言ったの誰だったっけと思いながらですね、行きました。そしたらいきなりですね、血液検査の検査表を見せまして、でこの数値説明してくれって、でいや医者に説明するようなことなんもないんですけどもと思ったんだけども、見たらですね、肝機能を示す、数値がですね、ガンマ GTP、これが大体、ちょっと今発見できません13から88ぐらいだったと思うんですけども、そのぐらいだったんですけども、1608あったんですよ。で、医者がですね、そういうことを言っても多少高いですね、どうしたのって言ったら、いや飲みすぎちゃってっていうぐらいですけど、1600、え 説明しなさいって言ったから間違いでないんですかって言ったんですけどいやそうでないっていう話で、これはもうしっかりした検査だから間違いないと、緊急入院してくださいっていうふうにこう言われまして、でいやそんなこと言ったって僕今は全然自覚症状もないし、今月の頭には京都までみんなで歩いて行ってるし大丈夫ですよって言ったら、いやダメなんだって、でこれはもう命にも関わることだから、きちんと、治療しなきゃダメだと、で絶対あの病院入ったらどうなるんですかって聞いたらですね、まあ大体このぐらいの数値であれば、3ヶ月しかもベッドの上からは1歩も出れませんというような話で、いやそれじゃあ困るんでなんとかって言ったら、じゃあ1週間だけ、まあ、様子見ましょうと、で1週間見て数値が同じか上がるようだったらもう覚悟してくださいねっていう話で、でまあですね1週間ずっと、まあ、祈りつつ節制しつつ、いたんですけども、その回ありましてですね、まあ、順調に、数値が下がって、まあ、大体1ヶ月で、あのまあ、平常値に、戻りました。で本当にですねその時にいろいろ考えたんですけども、まず自分がですね一番最初にその医者から1608あるって言った時に、いや妻に何て言おうかなって、でそれからもう一つ教会に何て言おうかなって、多分お前なっていつも飲みすぎだからだよとかって、まあ、言われるんじゃないかなっていうふうにですね思って、なんとかうまい言い方ないのかなとかできれば黙って言おうかなって、自覚症状もないしとかっていうふうにですね思ったんですけども、まあ本当にねあの北海道から送ってくれた妻に嘘つくわけにもいかないし、まあ迎えてくれてる教会にもねあのそんな嘘ついてもし倒れたりなんだりしたらどんなになるんだろうっていうふうに思ってですね、しぶしぶまず先にと思って、妻の方に電話して、まあ、実はインフルエンザでこうこうこうで病院行って、血液検査したら、ガマ GDP が1000ぐらいって言ったらうちの妻がですね、えってそんなの見たことないって言い出してですね、いや実はそうでなくて1600って言い直してですね、まあ、正直にあの言ったんですけども、その時にですねあのこう言ったらこうなんかほっとしました。あのこうなんていうのかな、そのまあ夫婦でもそれは時としては隠し事も必要かなと思うんですけども、もうここに至ってですね、あの絶体絶命の状況ですから、それでですねここで隠し事をしてはまずいかなと思って、まあ、言ったんですけども、まあ、おかげでですねあの言った後は本当に気持ちがすっきりしまして、その次の日にですね、今度は警備部に来まして、バタヤにもう堂々とあの肝機能が交互でってでしばらくかかりますって話したら、別に本当バタヤもですねあの、まあ、責めるわけでも反省せとも全然もう言わないで、ただ お大事にそういうような感じでですね、ああ言ってよかったなって、で本当にあのこんなことでお前はあの勉強したのかっていうような話ですけども、どんなことでもですねあのやっぱりこう正直に話しないとダメなのかなってというふうに思いますので、もし皆さんも、まあ、あの肝機能とか血圧とかそんなことだけでなくていろんなことをですね、あったら、早めに、相談するのが、一番でないのかなというふうに、思いました。これ本当ですね言おうかな、どうしようかなって、思ったんですけども、ここはですねこうまあ、高いあの代償を払ったんですけども、きちんと言わなきゃないのかなって、かっこ悪いのは承知ですけどもあの言わなきゃないというふうに思いました。もう一つですね、これ自分でもちょっとどうしてこんな行動を取ったのかなっていうふうに、不思議なことがあるんですけども、あの友達から物を借りまして、 明日会うっていうんでリュックにそのものを入れて、返そうというふうに、思って準備してきて、で、会って あれ返してって言ったからあって言って返そうとしたんですけど、そのあでもってですね、忘れたと思ったんですね、相手はね。困るっていきなり言われたもんですから、ムッと来ちゃって、僕としてはですね、あ、持ってきてるよって、今出すよって言おうと思ったんですけども、そのあに反応しちゃってですね、でこいつと思ったんですけども、大人げないなと思って、で、取りに行くふりした方がいいのかなと思って、珍しくですね、恩恵にこうなりまして、KBF から出ましてですね、部屋まで行って、いつも置いてあるっていうか、そういうものは置いてあるところを探してなくて、バッグの中開けてみたら入ってるのを確認して、それからもう一回来て、返したと。でその時もですね、まあ行ったり来たりする道をですね、歩いてる時に、なんで自分はこんなことしてんだろうって、でも行きなさいっていうふうにこうなんか感じたもんですから、で、まあ、冷静にですね、外の風を受けながら、考えてて、ああこういうこともいいのかなって、そのとかくね、売り言葉に買い言葉とか、そんなのもあったりするんで、でいやここにあるよって言ったら、またその強い口調で言った人も傷つくんじゃないかなと思ったりもしてですね、まあこれも一つの勉強かなと思ってですね、往復するときに考えました。ちょっとですね、まあ、取り留めもない話、してますけども、せっかくですね、かっちゃんがいい話してくれて、僕も本当ですね、もう一つぐらい言おうかなと思ってるんですけども、今日はここで終わりたいと思いますので、本当なんていうんですかね、そのかっちゃんの話聞いてると、こう途切れるところがですね、ついついこう頑張れ頑張れって言いたくなるような自分が、いましてですね、あと、まあお母さんの話してて、まあ、自分も、年寄り2人北海道に置いてきてるんで、まあ、面倒見れないなっていうような、そんなこともですね、じーっとこう考えたりもしたもんですから、まあその思いがあるうちに、僕のつまらない話はこの辺にしたいと思います。聞いてもらって本当にありがとうございます。最後にちょっと一言だけお祈りしたいと思います。天のお父さん、僕の今喋ったことを、あまり言葉足りるとは思いませんけども、誰か一人でも、この思いを実行してくれたらいいなと思います。常にあなたがいろんな形で道を整えて備えてくれていることを感謝します。イエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。どうもありがとうございました。